週刊ヒーロースクール。
アニメ好き、働かないリーダー育成のマサオンと、漫画好き、生き生きとした大人たちのセミナー講師ヤマトンは、今日もなしで一人でやっていこうかなと思っております。はい、もう完全取りだめです。完全取りだめでございますね。あ、でもね、皆さんからはね、取りだめかどうかってわかんないですって。年末年始に見たアニメをこうサクサクっと、収録をしてってるっていうような感じでございますと。でですね、なんで、最近ですね、みたいな話ないんですよ。なんでかっていうと、パパパって撮ってるから、前の収録と今の収録、ほんと時間が空いてなくてですね、全然なんかこの間に何も起きてないので、もうサクッとこうね、アニメのね、話に入っていこうかなと思いますと。まあでもね、年末年始終わっちゃうとね、また見る回数減ってきちゃうので、はい。まあ、ぼちぼちね、また新しいアニメをね、見ていけたらなって思いますね。で、今日はですね、年末に、スパイファミリーの2期を見たんですけど、次はですね、スパイファミリーの、3期も、まあ、ちょっと合わせて見たので、それ喋っていこうかなと思いますね。スパイファミリー。ちょっとキャラクター全部覚えてはいるんですが、ちょっと一応こうキャラクターのちょっと一覧を出しながら喋っていきますね。あれなんですよね。1期、2期、3期と、まあ見ましたけど、こう、何よりあれですよね。本当にこう、スパイファミリーってこう見てて、幸せな気持ちになるアニメですよね。そう。まあ普通にね、アニャ可愛いし、なんか、ね、ロイドの若干抜けてるところとかもなんか、ね、愛らしいし、まあ夜さんも素敵だし、温度可愛いっすよね。なんかこんなにの欲しいなって思いますよね。まあ、ユーリもね、いいキャラ出してるし、僕意外とこのね、フィオーナ、好きなんですよね。なんかいい味出してるんですよね、フィオーナ。あとね、そう、ダミアンもね、まあ結構好きなんですよね、僕。ダミアンもいいですよね。あとベッキー、ここら辺ね、ちょっとモブになってくると名前僕はわかんないですけど、エミール・エルマン、ユーイン・エッジバーグ、なんか、花輪くんみたいなやつですね。ビル・ワトキンス、委員長みたいなやつですね。あ、ヘンリー・ヘンダーソンね、イーデン校の教師、エレガントのやつですね。もうこいつも結構、僕は好きですね。あ、意外と俺ダミアン、これ、そう。なんか、やっぱね、僕、ひねくれてるやつ好きなんで、ダミアン結構好きなんですよね。次男ですね、次男。結構好きなんですよ、やっぱり。ダミアンが。ね。まあ、じゃあ、どこが好きかって言われると、なんかね、好きなシーンとかあんまり思い出せないですけど。あ、でもね、まあ、3期の中で、イーデン校の、まあ、もういいっすよね、スパイファミリーの説明は。スパイファミリーの説明もいいかなって思うんですけど。イーデン校がこう野外学習行くときに、バスにね、乗って野外学習行くんですけど、まあ、そのときにバスジャックに会うんですよね。まあ、その、エーライさんのお子さんがいっぱい乗ってる、バスだということで、まあ、ちょっとね、バスジャックに会ってしまうんですけど、まあ、そこで、こう人質に取られちゃうんですよね、生徒たちが。で、その時にこう、アーニャが、なんかまたいろいろやらかしてですね、首にこう爆弾をこう、つけられちゃうんですけど、実際ね、爆弾の中には火薬入ってないんで、まあ、それをね、アーニャ読み取って、つけられたとって何のそのみたいな 感じで、まあ、ケロッとしてるんですけど、まあ、その爆弾つけられているくせにケロッとしてる姿を見て、周りやべえこいつとかってね、思ったりするんですが、まあ、それでもこう、ダミアンはですね、まあ、アーニャに爆弾をこう、つけられてですね、なんか結構ヘタレだし、まあ、アーニャにこう、いろいろいつも、こうね、いたずらをこう、されたりはするんですけど、まあ、その時に爆弾を俺に、付け替えろって言ったシーンはね、なんかいざという時にやる男って僕好きなんですよね。で、結局ね、この話すると僕が思いついちゃうのが、やっぱ配給のツッキーなんですよね。なんやかんややる時に結果を出す男ってやっぱり僕めちゃくちゃ好きでして、一個前話したね、坂本デイズの子坂本太郎もやっぱやる時に結果出すんですよね。なんかね、普段はそうでもないのに、まあギャップ萌えみたいな感じなんですかね。普段はそうでもないやつが、やっぱこう、いざという時に、こう、結果を出すみたいな。実はそういう時が本心というか、本音というか、真の姿みたいな、いうキャラ設定結構好きでして。ダミアンは、僕結構出てくると、ワクワクしちゃいますね。こいつ好きですね。はい。で、まあまあ、まあ置いといてですね。シーズン3はですね、僕どっかで来るかなと思ってたんですけど、まあ当然来ますよね、こういうテイストのアニメは。まあロイドの過去編ですよね。ロイドのこう過去編やったんですけど、まあロイドはこうスパイなわけですけど、まあなぜロイドがこうスパイになったのかっていう過去がこう明かされるんですよね。こっから聞きたくない人とか、ネタバレ嫌な人はですね、切っていただいて、まだ見た後に、またご視聴いただければなと思うんですが、まあ、もともとね、別の名前、まあ、ロイド・フォージャー、まあ、ロイドっていう名前は、まあ、そもそもこの、オペレーション・ストリックスのためにこう、付けられたこう名前であって、まあ、実際の名前ではこうないんですけども、まあ、通称、中傷黄昏と、いうふうに、エージェント、まあ、そのスパイの中では呼ばれていて、まあ、今回、このスパイファミリーっていう中で、実を家族を作るときの名前がロイド・フォージャーっていうことですよね。まあ、黄昏になっていくなるそめみたいな、まあ、その経緯みたいなのがですね、ちょっと1、2回、会を設けられてやられてたんですけど、まあ、もともとね、まあ、西の、国。今は、スパイとして東に来てるっていうのが、まあ、潜入捜査で来てるっていうのが設定なんですけども、まあ、ウェスタリス、まあ、西国ですね、西の国にもともといましたと。で、まあ、すごく平和に暮らしていたんですけど、まあ、戦争って起きるの起きないのって言いながら起きるわけないじゃん、と大人に言われながら、まあ、平和に暮らしたんですけど、そのね、戦争なんて起きるわけないじゃんって会話してるそばから、その国にこう爆弾が落とされ、で、目の前、今喋っていたおばちゃんはもうその目の前で亡くなり、で、さっきまで一緒に遊んでいた、ついさっきまでですね、つい数分前まで遊んでいた、友達たちがいるところに爆弾が落ち、友達も亡くし、で、まあその後親も亡くし、ですね。で、まあ、身寄りも来なくなって、まあ、嘘をつきながら、こう、なんとかこう生きてきて、で、軍に入隊して、で、やりたかったことは、もうその、西の国を滅ぼすっていうことですよね。で、で、それを、こう、なんだろうな、こう、生きがいにというか目的に、まあその復讐ですね。まあ、復讐をこう目的に生きてきて、まあ軍の中で偉くなっていって。で、とある時に、もじゃもじゃと出会うんですよね。もじゃもじゃと。で、もじゃもじゃは、東の国の一員で、で、もじゃもじゃと会って殺そうと思ったんですけど、そいつが、まあ、なかなかね、もじゃもじゃがね、また、なんか、もうやんだよ、こんな戦争、みたいな。 ことを言いながら、こう、ロイドとちょっと若干戦場で打ち解けるんですけど、もじゃもじゃのとある一言で、まあ、ロイドが、まあ、ブチギレ。で、まあ、そこから大きな怪我を、こう感情的になったロイドが、まあ、大きな怪我を、こう、負って、前線から離脱していくみたいな描写が、まあ、ちょっとあるんですけど、その前線から離脱した矢先に、昔の友人で会うんですよね、その死んだと思っていた。で、生きててよかったって言って、まあ、感動の再会をするんですけど、まあ、その後、送られていった戦場で本当に死んでしまう。で、これもね、本当に死んだかどうかまたわかんないですけどね。だ設定上ではそうなってるんですよね。で、一度、まあ、大切な街を失い、で、友達を失い、親を失い、で、嘘をつきながら軍に潜入して、で、復讐の気持ちで血のくると戦い、そこでもじゃもじゃと会って、心が揺らぎ、で、大怪我を負い、で、で、その時に昔の友達が生きていることを知り、で、再会をし、で、その後すぐまた友達を亡くしてしまうみたいな。まあ、こんな出来事が、まあ、ロイドには、まあ、ありますと。で、その時にね、そのロイドがですね、いう言葉があるんですけども、ちょっとね、全部忘れたんですけど、その、盲目に武器を持ち、盲目に戦争をし、盲目に仲間が死んだと勘違いし、みたいな。そのね、盲目にっていう言葉をこうたくさん使うんですよね。で、結局、戦争が始まった理由も知らずに、俺は武器を持っている。そして盲目に武器を持ち、盲目に戦争し、盲目に仲間と、仲間が死んだと知りたい。一体何が正解なんだって。まあ、自己嫌悪みたいなのがあるんですよね。で、そこにですね、スカウトが来るわけなんですよ。まあ、ロイドもともと軍の中でも優秀で偉かったんで、スパイにならないかと。武器なんかよりも、武器になるものがある。まあ、銃なんかよりも武器になるものがある。みたいなこと言ったんですよね。で、それが情報だって言ったんですよ。情報だ。情報が一番戦争だ武器になるって言ったんですよね。で、で、ロイドは、そのスカウトに連れてこうスパイになってくるんですけど、その時に聞かれるんですよね。お前はなぜスパイになるんだ？そんなんどうだっていいじゃないですか。理由なんてありませんよ。みたいなことを答えるんですけど、まあ、描写的には、その子供たちが安心して暮らしていける世界を作っていきたいって思っているようなロイドの描写が、まああるんですよね。はい。まあちょっとね、話はそれるんですけど、なんかそれを知るとね、なんかすごいロイドってすごく、なんだろうな、まあ好きなキャラに、まあ人の過去を知ったり、その理由を知ると、キャラのこと好きになっちゃったりしますよね。はい。で、これもですね、盲目だなと思っていて、まあ、ロイドをどんな人かっていうのを知らないで見ていると、まあ、それなりのキャラに見えてたんですけども、こういったロイドのことを過去を知ると、いわゆる情報ですよね。を知ると、またロイドの見方が変わったりだとか。で、このね、アニメの中でもね、あったんですけど、夫婦喧嘩でビンタをされている旦那さんを、旦那さん、あ、旦那さんが夫婦喧嘩でビンタされる映像を、見せたときにどう思うかっていう実験をやると、その奥さんに対して嫌悪感を抱くみたいな。だけど実はその喧嘩の理由が、旦那の不倫でしたみたいなことがわかると、同じ映像を見せても爽快感があるみたいな。そういったこう実験があるんだみたいな話があるんですが、まあ、まさに盲目ですよね。何も知らずに、まあ、物事を判断しているっていうことですよね。で、これね、本当なんか、今の時代に言えるなって思っていて、まあ当然、今の時代のことをこう反映して、こういった設定にしてるんだと思うんですけども、作者も。ちょっと前までならまだ良かったっていうかどうかわかんないですけど、もうね、何が本当かわかんないですよね、最近ね。見てて。だから僕もですね、なんか政治がどうの、世界がどうのこうのだとか、なんかいろいろこうネットニュースだとかテレビのニュースとかで流れるんですけど、ちょ ちょっと申し訳ないけど、本当はダメだと思うんですけど、個人的にですね、本当に最近どうでも良くなってきてですね、そこら辺の情報が。なんでかっていうと、もう何が本当かわかんないんですよね。で、じゃあ、それちゃんとした情報を手に入れに行けよっていう話もあると思うんですけど、こんだけ情報が流れる世界で全ての情報を正しく把握することってもう無理だと思うんですよ、僕。なんで、なんかやっぱこう自分が知らない、要はそのよく知らないことで議論されてることっていうのは、なんか考えるのもめんどくさいし、じゃあ自分で考えろよって話はあると思うんですけど、でも、いろんな前提がないと考えられないじゃないですか、物事って。じゃあ正しく考えるためには、こう前提を知らないといけないし、そしたら調べないといけないし、まあ、そんなのこういちいち正しく考えるよって言われても無理じゃないですか。ってなるとですね、なんかある意味情報が多すぎてですね、なんかもう、ありとあらゆる情報に興味が湧かなくなってきてるんですよね。で、ただ、やっぱ興味があるものは自分に影響があるもの、AI の話だったりとかもそうですし、まあ、人材育成に関する話、まあ、経営に関する話、まあ、組織に関する話、そういった話はまあめちゃくちゃやっぱり興味があるので、まあ、事実を調べるとか考える。で、その自分が得た知識だ、事実だったり、情報だったりと照らし合わせる。っていうことは、まあ、よくやりますよね。こう、だからですね、なんか、そうなった時に、例えば、なんか、誰かがだ、なんか、なんか、ね、俺の悪口言ってるよみたいな話とか仮に聞いたとしても、なんかもうどうでもいいかなみたいな。なんかそれは周りの目を気にしてないとか、そういう話じゃなくて、なんかね、もう何が事実かわからんみたいな。だから、自分がこうちゃんと調べた事実以外で繰り広げられている情報交換みたいなのは、なんか、どの道も信用できないなってなんか僕の中になっちゃってるんですよね。だってある意味、その割り切りがあるので、なんか最近は、ある意味楽と言いますか まあすごく楽に生きれてるなってとこあるんですよね。なんで、このロイドのこう盲目に武器を握り、盲目に戦争し、盲目に仲間が死んだと思い込みみたいな。まあ、この言葉はですね、なんかものすごくこう今のお時代を、こう、なんだろうな、問うてるような、ああ、なんかセリフだったなって思いますね。まあ考えることはね、すごくいいことなんでね、いいことだと思うんですけども、なんかあまりにも本当か嘘かわからない情報が溢れているので、皆さん盲目にね、物事を判断しないようにした方がいいかなと思うし、まあ、盲目に判断するぐらいだったら、なんか気にしなくてもいいんじゃないかなって思ったりしちゃいますね。まあ、そうするとね、結構こう、身軽になるので、まあ、個人的には、なんかおすすめするかなって感じですかね。はい。ということで、こんな感じで喋ると大体15分ぐらいになるので、スモールスタートですね。まあ、いろんなことを考えすぎずに、何が本当で何が嘘かわからないって、なんか自分が、まあ、得た事実以外のものはですね、はい。まあ、盲目に捉えな、あんまりね、真に受けなくてよくて、まあ、興味があるものはこうちゃんと調べて、情報を掴んでいくっていうことを、まあ、一緒にね、やっていけたらなと思います。はい。ってな感じですかね。まあ、今回もサクッと終わっていこうと思います。はい。じゃあ終わっていきます。今日もありがとうございましたね。じゃあ行きます。今日の学びを生かして子供たちが憧れる大人に、今週も行ってらっしゃい。